沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいという皆様へ経営のヒントとなる情報をお届けいたします。私は沖縄開放銀行社外取締役であり中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきます。今朝のゲストアドバイザーもうね、先々週と、4回目ですが教えていただいております。ありがたい方です。沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの金城勉さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
経営改善してくれる、アドバイスしてくれるってめっちゃ経営者にとってありがたい方ですよ。
そうですか。
なんか喜ばれません？
そうですね、本当にもう実は年末にですね、
はい、
もううまくいったっていう形でですね、今喜びでですね、おっしゃられた経営者の方が来てですね、本当に今やるときはですね、初めですから、うまくいくと信じながら一緒にやってるんですけど、やっぱり最終的に、うまくいってですね、もう本当に良かったなっていう形でですね、もう嬉しかったです。もう
そんな話が年末にあったらもう皆さんいいお正月ですね。
そうですね。
ねえ、はい、その会社の方も金城さんも、
はい
はいはい、その会社ってどのぐらい、苦しんでて、どのくらいの期間で改善できたんですか？
ですね、本当にもう業歴がですね、もう50年近くある会社さんで、でもともと計画をするときから関わりまして、で計画を作ってですね、やっていきましょうというところで、でどうも話を聞いてたらですね、で計画は作った後に、でその後この計画を毎月、社内で、数字をもとに含めて、フィードバックしてますかっていう話をしたんですけど、実は売上は、やってますという話だったんですけど、利益の部分とかですね、でそういったことについては話してなかったと。でまた月次資産という形でですね、その月次の、そのいわゆる月次の損益計算、利益のとこまで見るっていうことの資料も作ってませんでしたという話があったんですよ。でそれで、もともと実は経営者の方が経理の明るい方だと思うんですから、それってやって利益がどうなのかっていうのをやってみましょうというような形をしながら、で最終的にやっぱりそのいくら売上があっても、利益がなかったら従業員のですね、賞与を出したり、あるいは給与を上げたりっていうことも、あるいは、研修とか、宣伝広告費とかですね、この前向きな資金も使えないわけなんですよね。だから利益を上げることに、しっかりそれを見つめましょうっていうことをやっていってですね、利益を出したら、決算賞与を、出しますということ で、で毎月毎月会議の中で、数字を追いかけていって、実はスタートした月は単月では赤字でした。赤字だったんですけど、後半からですねもうやってきて、で従業員の方が聞いたところも何十年ぐらいその会社さん賞与出したことがないっていう話をされてたんですよ。でそれで社員の方からこの利益、目標利益に近づくことによって、本当に社長出ますかとかですね、であるいはもし若干足りなかったらやっぱり出ないんですかとかですね、そういう話が出てたそうなんですよ。
はい、それは数字を例えばどんなに悪くても利益の、状況が悪かったとしても、今は会社の状態がこうなんだよと、で利益はこうだから、こんな風なのをやるとみんなにボーナス出すよということで、こうまずは、共有したというところがきっかけなんですかね。
そうですね。
それと、それは達成したらこんないいことがあるね、決算賞与というものがあるということが、みんなのやりがいにつながったってことですか。
そうですね。やっぱりその仕事がですね、そのやっぱり日常的にやっぱりそれぞれの仕事を、こなしていくっていうところに、のところで、ポジション的にはみんなそれぞれやらないといけないんですけど、その成果がどうなってるかっていうところが、会社側としてもですね、明確に利益のところも出してなかったということもあってですね、そこが曖昧だったところを、それをしっかりやるようになったというところ でそこでおっしゃってましたけど、これをやることによって、利益が出てる部分と利益が出ない部分というのも分かりましたと いうこともおっしゃってましたね、う
ん、いろいろ細かく分析をしていったってことですか。
そうですね、やっぱりその部門ごとでやっぱりいい伸びる部門と、うん、なかなか伸びる部門ということで、うん、でその会社さんは、もう次年度はですね伸びない部分はちょっと外注化を図ろうかなっていうところまでおっしゃってましたね、
うんうん、金城さんのアドバイスの中でもまず現状を知ると、
はい、
でそれを分析していくっていう、それで強みを、
はい、
見出 す,
そうです、ね、
発見する、あるいはそのです、ね、強みに対してみんなでちゃんと共有していくと、はい、でどういうふうにしていくか計画を立っていくような話がありましたが、はい、それをこう段階的に実践していった、
はい、そうですね、この要はこう毎月毎月見ていくっていうのは何かあったら、プロセスなんですよ、うん、要は自分たちがどれぐらい頑張ってきたかっていうですね、これを、まあ評価していくのがやっぱり数字なんですよね、
うん、
でそれをやっぱりしっかりやっぱ受け止めていくということで、でそのでもそれは重要なんですけど、最重要ではないわけなんですよね、うん、私のが思うにはですね、
うん、
それはなぜかったら過去の話ですから、
うん、
過去は変えられないんですよ。でも過去をしっかり分かっておかないと、
うん
うん、先が変えられないし、
うん、
未来が変えられないっていうところでですね、
うんうんうんうん、なるほど、いいお話ですね。今日のねテーマ PDCA サイクルで経営改善ということなんですけれども、この PDCA の今のねお話でいうと、金城さんなりの PDCA っていうのをちょっとご紹介いただいていいですか。
あ、 PDCA ですか。まず1回目、計画の中で経営改善という話の中から、まあ 現状分析をしましょう。 でそこでしっかり、事業計画を作っていきましょうと。で作った計画っていうのを、実際に行動していきましょうと、まあ、大体 の企業さんというのは、計画書を作って行動まではします、
うん、
で行動はまでするんですけど、
うん、
いわゆる C というですねチェックの部分がですね、
うん、
そこをなかなか忙しさに紛れてやってない企業さんが多いわけなんですよね。でそこで、やってきたことに関してやっぱチェックすると、これ実はものすごく大切 で、
うん、
でここの部分がまあさっき話した前に話したスウォットと一緒なんですけど、
うん、
その要はその自分なんかの会社の 中での問題点があるのかないのかとかですね、
うん、
あるいは自分たちは頑張ってるんだけど環境が変化したかとかね、そういうことをしっかりやっぱり、チェックしていく必要があるわけなんですよね。でそれに応じてやっぱり、まあ、内部のことは内部で改善していけばいいし、で外部 その環境に合わせた形で進めチェックをすると、それをもとにしてじゃあこれからそれをどういうふうにして、伸ばしていくかっていうところがもうすごく大事で、そうすることによって結果として、当初立てた目標に、達成できるというようなですね形ができると、はい、
なるほど。で最後の A が、
はい、が、それを、チェックしたものを再試行してですね、それを、まあ、いわゆる改善っていうところ、まさに、経営改善の改善に当たる部分ですけどやっていくというところで、実はまあ、会社がですね成長したらですね見える位置が変わってくるっていうのがありまして、
うん、
で、まあ、例えば、まあ、沖縄本県内で言えばですね、まあ、某30階建てぐらいの、まあ、マンションがあるかと思うんですけど、うん、2階から見える景色とですね、でそれがその部分で、で、うまく会社が行って伸びていった時に、まあ30階から見える景色っていう、例えば沖縄ったらまあ綺麗な海が見えたりするんですけど、同じその目的目標でも会社が成長で、社員が成長することによって、見える景色がある、それは改善ができたわけなんですよね、それがやることの最後の A に当てはまると思います。
なるほど、素晴らしい。なかなかね P と D まではやってもその後の C と A というのが、はい、こんな風に重要だっていうのをね分かっていてもできないっていう時に、やっぱり金城さんがそばにいて、あるいはよろずさんがこうやってちょこちょことね、通うことの中でこれこうするといいよとか、これこういうふうなのチェックできてますかって、こうしたらいかがでしょうって教えてもらうと、あるいはアドバイスいただけると、さらにより深まっていくっていうことですかね。
そうですね。でやっぱり結果を分かった上で、でもう一個そのこのアクションに行くときに、その、まあ、先行管理っていうのがあるんですけど、その何をやらないといけないかっていうところがあって、まあ、財務の話でも資金繰りっていうのがあると思うんですけど、あれはそれも実は、先行管理なんですね、
うん、
要は、お金がですね、どういうふうにして入ってきて、でどういうふうにして支出が出ていくかと というところを含めてですね、それしっかり管理で、お客さんに対しても一緒で、お客さんの、部分で例えば見積もり出しましたとかですね、話の中でどういうふうにフォローしていくかとかですね、そういうことをしっかりやっていくっていうところがものすごくやっぱ大事になってくるわけなんですよね。
なるほど、いろいろと極意を教えていただきました。なんかあの勇気が湧いてきますね、はいはいはい、では今日の PDA サイクルで経営改善のテーマでワンポイントアドバイスをお願いいたします。
はい、変えられるのは未来だけ。
そうですよね、変えられるのは未来だけ。未来は変えられるっていうことですよね。
そうです、今日この瞬間から未来は変えられます。
そうですよね、はい、そのための極意は
しっかりですね、自分がやってきたプロセスを確認するっていうことですね、はい、で、まあ、経営ですので数字もしっかり見るということがやっぱ大事ですね。
はい、
私が思ってるのは、一番売上も大事なんですけど、中小企業の場合は利益が大事です。売上は手段で目的は利益です。利益が出ればスタッフ従業員の給与も上げられますし、ボーナスも出すことができますし、前向きな、広告宣伝費とかですね、積極的な費用が捻出できるということです。
ねえ、いいことずくめですよね、はい、みんながハッピーになると、はい、ね、会社を通して従業員も幸せ、はい、それから仕事関係の人も幸せ、はい、お客様も幸せ、はい、地域全体も幸せ、はい、今年はそんな一年にしたいですね、はいはい、1月本当に素晴らしいお話アドバイスをいただきました。本当に勇気が湧いてきました、この自分がもうやってみたいだけどちょっとやり方が分かんないんだけど教えてほしいと思われる方、沖縄県よろず支援拠点にどうぞご相談ください、予約はですね、電話番号098-851-8460、平日は9時から7時まで、土曜日は9時から5時まで受付しておりますので、お電話をして金城さんに相談したい、あるいはよろずの誰々さんにお願いします、その他、講演会ですとか研修会もございます。どうぞどんどん活用していい年にしていきましょうということで、1ヶ月間ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今朝のゲストアドバイザーは中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの金城勉さんでした。お相手は日賀理香でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾、この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。